西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。皆様、明けましておめでとうございます。西宮徹底解剖、この番組では今年も驚き、発見、感動満載でお届けしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、1月最初の放送はみんな大好き宮古給食というタイトルで、ゲストティーチャーに西宮市教育委員会学校給食課の皆さんに登場していただいて、美味しい給食についていろいろお話を伺いたいと思います。まず今日ゲストティーチャーとして登場してくださるのは、西宮市教育委員会学校給食課課長の稲葉成人さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そしてもう一人、調達チーム係長の森谷孝之さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
1回目の今日はですね、宮古給食ができるまでということでお話を伺うんですが、西宮市、いわゆる宮古給食って美味しいって評判ですよね、稲葉さん。
はい、そうです ね、皆様から、美味しいというお声をいただいております。
ということは何かやっぱり秘密があるんでしょうね、これはね。
そうですね。
ということで、まあ、その秘密はおいおい紐解いていきたいと思いますが、そもそも学校給食っていつ頃から始まったんですか？
学校給食の歴史で、最も古いのは、明治22年の山形県、鶴岡町の中愛小学校の貧困児童の救済のための給食が開始されたということが、一番古いということになっております。
明治22年ですか。ずいぶん昔から、ね、あったんですね。
そうですね。
で、我が西宮市では、
西宮市では昭和22年、小学校で、まずミルクと汁の、給食が、開始されたことから始まりまして、昭和35年には、全部の、小中学校で給食を実施しております。
はい。
で、現在は、小学校41校、中学校20校、特別支援学校1校の計62校で1日約4万食を調理しております。
はあ、すごいですよね。中学で給食があるというのも、ね、西宮市の特徴の一つ で、
そうです、ねね、
これもすごい親御さんからも大人気のようでございますが、まあ、とにかくあのお昼を、ね、学校で食べさせてくれるというのは、お弁当を持っていくというのもなかなか大変ですから、まあ、小中と、まあ、西宮では給食があるというのは魅力とも言われているんですが、昭和22年、戦後すぐですよね。
そうですね。
ね、でもあの今伺っててね、ミルクと汁の給食って両方ともなんか水分で、なんかこうお腹チャポチャポせへんかったんかなと思うんですけど、どうだったんですかね。
そうですね、当時 の、 あの給食がどのようなものであったかというようなことで、
はい、
あの残ってるそういう歴史の、資料には、汁物でも、ほとんど中具の浮いてないような、本当にお汁のものが中心であったというようなことが書いておりましたね。
ということは、まだ当時はそんなに物資が豊かになっていない時代ということなんですよね。
そうですね、当時の給食の、物資は、連合軍やララ委員会からあの放出された缶詰類、脱脂粉乳等が中心であったということが、あの記載されております。
はい、ララ物資ってね、覚えてらっしゃる方も、あ、懐かしいなと思われる方も多いと思うんですけれども、まあ、そういったもので、まあ、子どもたちが救われたというかね、まあ、栄養の、あのいろいろとこう取るその一つの助けになったんだろうなと思うんですが、脱脂粉乳ね。 なんかちょっと焦げ臭かったりとかでね。
そうですね、はい、あまり美味しくなかったというお話はよく聞きますね。
ですね。でもまあそういうことで昭和22年には西宮市でも学校給食が始まったということなんですね、はい、これ毎日あったんですかね。当時
はどうでしょうね。でもあの給食ですので基本的には毎日あの提供してたと思います。
はあ、誰が作ってらしたんですか。
当時から調理員さんが調理されてたと思いますけども、もともとそういうあの教育史というあの資料を読み返しますと、当時のお話であの2000人の給食を一人の炊事係の方がするということが今まで全く考えられないようなことであったということで、本当に大変だったと。また
そうですよね。その人数2000人分ですか。
そうですね。ですから例えばその女性の先生が午前中交代で、はい、手伝うというようなこととか、用務員さんが手伝ったりするというようなことがあったり、うん、ただ先生もあの授業もしなくちゃいけないので、手伝ってると子どもたちが先生を呼びに来ると、
うん、
で先生がまた戻るとその時にまたあの味噌汁なんかが煮え立ってまた戻っていくというようなことで本当に走り回ってたというようなことが、書かれていますね。
いやー、これ全部手作りで、
そうですね、
ですものね、はい、この人数だとそれは大変やったんやないかなと思うんですが、なんか缶詰開けるのは男の先生のお仕事だったんですって。
そうですね、もう先生が総動員であって、はい、調理員さんもあの、うん、お野菜じゃがいもとか当時でしたらさつまいもとか皮むいたり切ったりするのも本当に夜まで手に豆を作りながら頑張ってたというようなぐらい本当に大変な中でやっていたということが、はい、残ってますね。
そうですか。そんな皆さんのサポートで、まあ、子どもたちは、給食をねいただくことができたということなんですが、現在はもうかなりその環境というか提供する側の環境もね良くなってきておりますよね、はい、現在小学校41校、中学校20校、そして特別支援学校1校、62校、
はい、
これは今どういう形で給食っていうのが提供されてるんですか。
は
い、
学校給食は、その学校それぞれにある給食室で、調理員さんが作っているというようなことになります。
これはでもちょっと珍しいというか、あの集中であの作ったものを各校に配達するみたいな ね、
そうですね、
スタイルって割と多いと聞きましたけど、
ありますね、あの、はい、市によっては、共同で作ってる、調理場で作ってから各学校に配送されるというような仕組みのところもありますが、
はい、
西宮市では自分のところで作って出来立てのものを提供するというような形でさせていただいております。
なるほどね。これもやっぱり西宮の給食が美味しいと言われている一つの秘密かもしれませんね。
そうですね、これは大きな一つだと思いますね。
はあ、自己直営方式というんですか、
はい、
なんかすごいなと思うんですが、まあ、それぞれの学校に給食室があってそこでちゃんと作っていただいてるという、
はい、
ということは学校によってもその味付けとかもちょっとこう違ったりとかっていうような、その独自性みたいなのっていうのもあるんですかね。
の基本的にはあの調理用の献立に基づいて、うん、あの作りますが、はい、当然ですがあの大量調理になりますから、あのお野菜とかから出る水分とかで多少、味が違う風になるのは最後調理員さんのそこは腕で最後仕上げになりますので、あの学校によってちょっと違いはあるとは思いますけども、はい、
ほぼ同じ味の。
そうですね、
今調理員さんってそれぞれの学校に何人ぐらいいらっしゃるんですか。
そうですね、食数によって調理員の数は変わってくるんですけども、少ない学校ですと3名ぐらいで、多い学校になると7名ぐらいの調理員がいています。
ああ、そうですか。それでも3人から7人のスタッフの方で何百人ですよ ね、
そうですね、多いところで言うと1000人を超える給食を作っております。
すごいなと思うんですが、さあその献立ですよね。今あの結構めちゃめちゃバラエティに富んでるというか、なんかどっかのレストランでこれ注文したいなっていうようなメニューもいっぱい並んでまして、ちょっと今時の小学生中学生さんは羨ましいなと思ったりするんですが、さあこの献立はどうやって決めてらっしゃるんですか。
はい、献立はまずあの栄養教諭が献立案ということで、まずあの献立の案を作ります。
はい、
で作る上で考慮していることといたしまして、うん、まず栄養価ですね、栄養価を確保するということと食品構成を考えるということでいろんな食材を使うというようなことを、考えております。それと、うん、大体1食あたりの価格ですね、給食費としていただいておりますから、うん、そのお金の中で、やりくりできるような献立に作る必要もございますし、はい、児童生徒が、好きなものばっかしを献立として取り入れることにもいけないないので、やっぱりバランスも考えるとか、うん、季節感を出すとかいろんなことを考えて作っておりますね。
はあ、だいたいお汁物一汁2歳ぐらいですかね。
そうです ね主食と、はい、主菜副菜というような形ですね、うん、
はあ、かなり、これは、ね、いろいろとバランスもよく、これを参考にお家でまた、ね、作ってみようかなっていう保護者の方もいらっしゃるんじゃないかというぐらいのものでございまして、ちょっとある日の献立をご紹介しましょうか。パン、牛乳、いちごジャム、鮭の唐揚げ、鮭ですねこれね、それからナムル、白菜スープ、おお、美味しそうですね。備え来る日はご飯、牛乳、豚肉の辛味炒め、わかめうどん。この日はおうどんとご飯が、
そうですね、
出てるんですね、
はい、たまにおうどん麺類も使うようにしております、うん、
はあ。その次の日はパインパン、これはパインということはパイナップルかなんかが入ったパンなんですか。
そうですね、ドライフルーツですね、パイナップルのドライフルーツの小さい部分を、うん、パンに混ぜて一緒に焼くというような形ですね、
で牛乳、鶏肉のパプリカに粉吹き芋、卵スープ、本当にバラエティ豊かに毎日いろいろと目先の変わったものを用意していただけてるんですね。
そうですね、児童生徒にも楽しんでいただくためにもいろんなものを取り入れております、
は
い、
でまた変色のないようにというようなね、幅広いところからいろいろな食材も選んでらっしゃるような、そんな気がするんですけれども、今日は1月7日ですから七草がゆでございますけれども、なんかこういうようなものもちょっとその季節感というんでしょうかね、行事というか、そんなのもなんか注意してね、いろいろ取り入れてらっしゃるみたいですね。
そうですね、行事食を取り入れるというのも、うん、献立を作成する上で大事な一つになりますので、うん、例えば1月であればお雑煮を取り入れるとか、はい、田作りを入れるとかいうようなこととか、うん、節分の日であれば何か豆の使ったお料理を入れるとか、うん、何かそういうようなことは栄養士の方が、考えながら組んでおります。
じゃあこの献立作成っていうのはものすごく大変な作業ですね。
そうですね、一番重要になるところですね、うん、まずは
ね、それから間もなくね、4月になると新しい子どもたちが学校に入ってくるわけですけれども、初めて小学生だとね給食を食べるということになるかなと思うんですけど、そういった新しい新入生たちへの配慮とかっていうのも考えてらっしゃるんですか。
そうですね、まず4月5月なんかは、新しい小学校1年生が、初めて今まで食べたことなく給食を初めて食べることになりますから、うん、まずは給食を好きになっていただくというところが一番大事になってきます。
なるほど、
はい、その上でまずは食べやすいもの、うん、普段ご家庭でも食べているような献立を取り入れることであるとか、また給食になると自分たちで配るということも給食の中で学んでいくことになりますので、ですから配りやすいものですね。どうしてもそこでなかなか配れなかったら給食いただきますを始まらないということで食べる時間がどんどんなくなってきますから、まずはそういうような配りやすいもので、あともうほとんど食べたことないようなちょっと変わったものですね。給食っていうのはいろんなものを食べていただいて勉強してもらう場でもありますから、いろんな食材を使うようにしてるんですけども、ただ食べたことないものを急に学校給食で初めて食べて、その時にアレルギーがあるということが分かるということもあるんですね。ですからまずは、そういう変わったものを、使わないような献立を組むようにしております。
じゃあ無難なところからスタートさせて、 それからこうバラエティ豊かにいろいろなものに、ね、移行していくということなんですか。
そうですね、
で、材料もねいろいろと考えてね、仕入れたり、ここら辺りが調達チームのその守屋さんのね悩まれるというか 腕の見せ所というか。
そうですね、はい、もう私の仕事としては献立で決まったものを、まあ、何とか調達するというところが仕事になってきますので、はい、そこについて今普段は、はい、頑張っております。
そうですか。この献立を今栄養教諭の方がね、献立案を作成してっていうことでしたけれども、もうじゃあこの方お一人でこれ全部を決められるんですか？
そうですね、まず、栄養士、各学校の栄養士が何人か、はい、で一組になりまして、うん、その月々の献立案を作ります、
はい、
できた献立につきましては、献立検討委員会っていう委員会を開催しております、
はい、
でそれがだいたい年に5回ぐらいあるんですけども、うん、その中で、委員として校長先生で学校の食育の担当の先生でチーフ調理員ですねと、保護者の代表の方に入っていただきまして、栄養士が作った献立案を見ていただいて、いろんなご意見ですね、はい、を伺っております。栄養価的にどうであるとか、調理面としてこの組み合わせであればその時間内にちょっと調理を仕上げることが難しいですよということであったりとか、同じ味が続いてないかとか、で、まあ、保護者ですからお家に帰ったらお子さんのお話も聞いておりますので、こういうことを言うてましたよっていうようなことも言っていただいて、で献立が決まっていくという流れになりますね。
じゃあそういうご意見も取り入れながら、
はい、
最終的にその献立が決まる。
はい、ですから作ったものをそのまま、うん、もうこれで決定ということではなくて、皆さんにご意見をそれぞれの立場の方にお伺いして、でより良い献立にしていくというふうにやっております。
で献立が決まって、でさあ次はそれを、食材を購入して実際に調理をして子どもたちのところに届けるというところなんですが、はい、ここもなんかこういろんなこう委員会というかいろんな方がチームで動いてらっしゃるんですか？
そうですね、決まった食材をまあ確実に、
はい、
各学校の方に届けないといけませんので、まあ子どもたちがこう食べる量ですね、
はい、
そこからこう必要な数量をまず計算しまして、
うん、
でそれぞれ物資ごとにそういったものを計算して業者の方にですねこう、うん、まあ、発注して、でそれをこう調達して各学校に届けるということで、うん、はい、
はあ、なんか委員会があっていろいろとね、
はい、
検討もなさるという話も、まあ、これ次回またちょっと詳しくね、はい、お話を伺おうかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、いろんなそういう、まあ、話し合いとか、ね、
はい、
調整があって、
はい、
で、まあ、食材の発注、
はい、
で食材が納入されるということなんですが、
はいはい、
この、食材が運び込まれるのは、
はい、
業者さんから直接学校にということになるんですか？
あ、そうですね、市町村によっては、各業者さんが直接学校の方に持っていっているところもあるんですけども、
う
ん、
はい、
西宮市の場合は配送センターというものをちょっと用意させていただいておりまして、
はい、
で各業者さん納品業者さんは配送センターの方に持っていきまして、
うん、
そこから委託業者さんが各学校の方へ配送するというやり方をしております。
あ、そうか、いろんな食材をそれぞれの業者さんが学校に、ね、はい、随時届けるとなるとこれ大変ですしね、は
いはい、そうですね、受け取る調理員さんの方も、まあ、日によっては、もう10物資とか使ってましたら、10社の業者が来て受け取りとかも大変ですし手を止めますので、
はい、
でまたトラックが数多く入りますと学校の方でも子どもたちの安全の方でちょっと危険なところもありますので、配送センターの方にすることによってそのトラックの数を抑えるということで、うん、はい、しております。
これはでもとても合理的な、ね、システムですよね。
そうですね、はい、
さあそしてまとまってその物資というか材料が学校に届きます、
はい、
そしたらどういう作業になるんですか？
そうですね、届きましたらまず調理員さんの方で、
はい、
研修というものをしていただいてまして、
はあ、
まあ、数がちゃんと合ってるかですね、
うん、
そのものがちゃんと届いているか、
はい、
で、あと品質ですね、
はい、
ちゃんともうきちんとした品質になっておるか、であと温度、あと消費期限、そういったものを確認しまして、
うん、
記帳の方をしております。
研修というのは検査してそれをこう収めるという、
あ、
そっちの研修、
そうですね、
はい、どんな研修者なの
か検品と言いますか、はいはい、
あ、検品みたいなもんですね、はい、それがちゃんとある、
はい、
でいよいよ調理にかかるわけですか？
そうですね、
はい、ここにもなんかいろんな手順があるんですよね。
そうですね、はい、やっぱりこう衛生管理というものが大事になってきますので、はい、 ちゃんとこう野菜とかでもまず汚れているというものの扱いであれば、そういったものを調理する場所、うん、でこうそれをちゃんと洗っていざ配食とかもう最後整え料理として整えるときについてはきれいなものを出すということで、うん、そういった調理場も分けております。
随分とやっぱり気を使って、まあ、それはもちろんそうですよね、口に入るものですから ね、
そうですね、
本当にきっちりとそういうふうにしないといけないっていうのもよくわかりますけど、でその後出来上がったものもさっき研修がありましたけど、次なんか研食というのもあるそうですね。
そうですね、はい、毎日各学校の校長先生の方に、生徒の方に児童生徒の方に出す前には、うん、研修ということで食べていただいております、はい、味とか問題大丈夫とか、はい、そういったことを確認いただいております。
昔お殿様には毒味係っていうのがついてた校長先生が毒味係ってことはないと思うんですけど、まずでも食べていただいて、まあ、意見も言っていただくみたいな。
そうですね、はい、
そうなんですか、はい、なんか校長先生はじゃあ早弁なんですね。
そうですね、一番初めに毎日食べれるということで
熱々のほ、ね、
そうです。
いいですね。さあそしてじゃあ OK ということで、じゃああとは子どもたちが給食室に取りに来る。
そうですね、取りに来て自分たちで教室に持って行って、はい、配っていくというような流れですね。
その配り方、それから運んでいってっていう、まあね、共同作業をしたりとかっていうこともやっぱりね、教育の一環としてとても大事なことですもんね。
そう
ですね、
はい、どうしてもそういう集団行動をするというのが、うん、やっぱり学校の生活の中で大事なところで、はい、給食を通して毎日そういうことをやっていくことで本当に身についていくといいますか、はい、いうのが成長していくっていうところですね。
ねえ、先ほどちょっとねメニューなんかもご紹介させていただきましたが、人気、これはもういつもすごいっていう人気のあるメニューっていうとどんなものがあるんですか。
人気のある献立としまして、例えば、スープでいうとミネストローネであるとか、はい、鶏の唐揚げ、うん、まあ、エビフライ、うん、ハンバーグ、うん、手作りですね、カレーですね、手作りのカレー、うん、で酢豚とかいうような
すごいメニュー、はい、美味しそうですね。一方ちょっとこれあんまり人気ないかなっていうのもあります。
そうですね、野菜を多く使用した献立なんか少し、好みじゃない部分があるのかなというのは筑前煮であるとか、うん、豆乳入りの味噌汁とかいうのは少し苦手な子もいてるみたいですね。
体にええからなって思ってもやっぱりなかなか、まあ、普段なかなか食べないような
そうですね
お味はちょっとってことなんでしょうかね。
はい、実際ご家庭の方でも、煮炊き物を食べてるというお子様たちが少なくなってきてると思うんですね。ですから学校給食の場でやっぱりそういうお料理もあるということも覚えていただいて味わっていただくいうのも本当に重要な一つだと思っております。
うそうですね。でもね、いっぱい残って帰ってくると調理員の方もねちょっとあらと思われるでしょうし、
そうですね、
ね、で今ね拝見しててパンとご飯とそれかなんか調理パンみたいなのとかものすごい主食もバラエティに富んでるんですね。
そうですね、はい、当時だいぶ昔でありますと、はい、パンだけっていうような時もあったんですけども、
パンだけでしたよ。しかもなんか舌べちょべちょのコッペパンみたいな。
そうですね、はい、ここもう何年前からかはもうご飯っていうような、うん、やっぱ米飯もしっかりと食べていかなダメですよというふうになってますから、米飯給食というのも週に何回か入ってくるようになりましたね。
で牛乳なんですね。
そうですね、ね、もう牛乳ですね。
ここにねなんかずいぶん昔の昭和43年度というと、これ何年前ですかね。50年前ぐらいですか。
そうですね、43年ですと50年前ぐらいの
ちょっと昭和53年度の献立表、小学校のねこれを持ってきていただいたんですが、懐かしいですね。こういうの全部資料として残ってるんですか。
そうですね、過去に出した献立表というのはずっと綴っておりますね、
はい、パン、小さいパン、マーガリン、ミルク、ワカサギ、唐揚げ、中華そば、これ昭和43年です。ミートロールサンド、ミルク、コンソメスープ、フレンチポテト、 パン、マーガリン、ミルク、魚、竜田揚げ、エッグサラダ。それが昭和53年になるともう牛乳という表記になりますから、ここからはもう牛乳。
そうですね、ここは今の牛乳ですね。ただ、今は紙パックなんですけども、この当時であると、瓶ですね、瓶の牛乳が、出されてたと思います。
これでも運ぶの重かったでしょうね。
そうですね、瓶の時は子どもたちもクラスまで持っていくの大変だったと思います、
ね。はい、でもまあそれもね、みんなで協力し合ってっていう、これもまた教育の一環としてはね、よかったのかもしれませんが、パン、牛乳、マーガリン、関東にヨーグルト和え。はあ、いやいやいやいや、結構なメニューでございまして、でも今聞いて懐かしいな、私の頃こんなんやったわっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、なんかとても面白い献立もなんかいくつか 見受けられるというか、おぜんざいなんか。
そうですね、はい、昔の献立表を見てますと、うん、ぜんざいであるとかきんとんっていうことであるとか生野菜ですね、うんうん、今はもう生野菜というのが衛生管理の観点から生では、はい、提供できないということになりましたから、うん、一旦火を通した後で冷まして和えて出すとかいうようなことになるんですけど、当時は生野菜が出してたので、そういうトマトであるとかいうのが出てたいうことと、はい、あとこれはちょっと昔人気があったって聞いたことがあるんですけど、うん、ラインパンって言いまして、はい、パンの上に、うん、細くクリームが塗ってあるっていうパンがあったみたいですね。ちょっとクリームパンまではいかないですけど、はい、これが結構昔人気あったというのは聞いてます、うん、ただ今パンはですね、一つ一つ個包装してるんですね、はい、その時に個包装したことによってで、袋を開けると、袋からパンを取り出したらその塗ってあるクリームが全て袋について剥がれて出てくるということから、このラインパンがなくなったというようなことは聞いております。
いろんな事情があるんですね。はい、さ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、それでは稲葉先生から出していただきたいと思います。
はい。西宮市の学校給食が始まったのは昭和何年からでしょうか。
はい、これが今日の問題です。最初の方に出てきましたから、うーんって思い出していただければと思います。さあ、今日は宮古給食ができるまでということでお話を伺いました。西宮市教育委員会学校給食課課長の稲葉成人さん、そして調達チーム係長の森谷隆之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお二人でお話を伺えるということで、来週は安全安心な宮古給食という定までお届けします。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。